先が見えない新型コロナウイルス感染症が経済に大きな打撃を与えている中で、私たちはこの先新しい道をどのようにして切り開いていけばいいのでしょうか。東海地方にはこれまで数多くの困難を乗り越え、さまざまな分野で活躍し続けるものづくり企業があります。この番組ではそんなものづくり企業のトップをお迎えし、これまでいかにして未来を切り開いてきたのかをお伺いします。今回は高砂電気工業株式会社未来創造カンパニー代表取締役社長平谷晴之様にお越しいただきました。高砂電気工業は液体や気体の出入りを調整する流体制御を行う特殊な電磁バルブやポンプを60年以上にわたって手掛ける精密部品メーカーです。モットーは細胞から宇宙まで。その種類は1万点余り。売上のおよそ4割を医療関係が占め、特に血液分析装置用では高いシェアを誇り、2020年6月には経済産業省からグローバルニッチトップ企業に選ばれています。そんな高砂電気工業はこの10月社内カンパニー制を導入。これまでの事業の拡充を進める一方で、さらなる技術革新イノベーションを起こすべく未来創造カンパニーを立ち上げました。新しい時代に新しい体制で挑む高砂電気工業、その狙いとは。それでは東海ものづくり大学開講です。皆様いかがお過ごしでしょう。東海レジオアナウンサー森高俊です。ものづくり企業のトップに未来を学ぶ東海ものづくり大学、今回は高砂電気工業株式会社未来創造カンパニー代表取締役社長平谷晴之様にお越しいただきました。平谷社長、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ざっと私からご紹介させていただきましたが、流体制御、電磁バルブ、ポンプ、いろんな難しい言葉出てまいりました。
はい、
簡単に社長からご説明いただけますか。
そうですね、はい、難しいんですけども、非常に簡単です。液体や気体を流したり止めたり、っていうのを基本的にやる、装置、これが、バルブとかポンプということになるんですけど、こういうもので特にちっちゃいものですね、どうせ100円玉ぐらいとか、それぐらいのちっちゃいのに特化して、ものづくりをやってます。で、ちょっとここから少しビジネスの、今回 の体制変更にもよるんですけど、高砂電気が2つのカンパニーに分かれました。で、1つが流体制御システムカンパニーっていうところですけども、ここが既存のお客様、特に医療血液分析装置なんかを使っている既存のお客様に安定的に比較的大量の商品を安定的に作って卸していくと、で安定的な収益を叩き出すというか、それが流体制御システムカンパニー、そこで収益を上げる、そしてその収益を私の、未来創造カンパニーが、散財するというか
研究するっていうわけですね、
遊ぶというかですね、いう役割なんですね。なので、我々の方は未来を作るということで、血液とか分析医療のみならずですね、新しい分野で新しい市場を切り開いていくために、ちょっと試験的に、調査研究をやってると。
なるほど、
はい、
社内を2つに割ることによって未来への投資資金を稼ぎ出して循環させているということですね。
そうですね、はい、
実は平谷社長、細胞から宇宙までっていうね、言葉をご紹介したんですが、細胞ってのは目に見えないです、で宇宙っていうのは当然、目に見えるかもしれませんが広大すぎます、ものすごい差ですよ。宇宙までってどんなニュアンスなんですか。
そうですよね、これからの、50年後100年後をちょっと未来を想像してみます。地球の環境がちょっと不安定ですよねと、災害が起こる、異常気象になるいう中で、2040年には月で、1000人ぐらいが暮らす世の中になるんだろうということで、一応国家プロジェクトが動いてます、うちもメンバーなんですけど、そうするとまずは月とか宇宙でですね、いろんな実験をしてみましょうと、ここで実験で得られたものというのは必ず地球でも役に立つだろうと、そんな壮大な地球規模の実証実験を宇宙でやろうと、なので宇宙でも当然ビジネスを広げていくというのが一方で、もう一個は現在の地球の問題を解決するために宇宙というあえて過酷な状況で研究実験をしてみましょうと、この2つの目的があるんですね。
宇宙で、宇宙事業って言いますとね、平谷社長、どうしてもやっぱり国家プロジェクト、国が絡むという印象、イメージが強いんですが、 どんどん今民間企業が宇宙旅行を企画したりロケット飛ばしたりっていう時代にちょっと入ってきてますよね、
はいはいはい、
今後どうなっていくんですか。
ますます加速すると思いますよね。これまでは本当にさっきおっしゃった通り国の国家プロジェクト何百億、はい、まあ、ちょっと何千億か分かんないですけど、うん、すごい予算がついて大型のロケット大型の人工衛星でまあ空に行ってた。これがですね今どんどん小型化してますねと、うん、この流れはもう加速します。なので我々みたいなその、小型化軽量化というのをフォーカスしてバルブポンプ作ってる、企業としてはこれはもうウェルカムというか、うん、もうフォローの風だと、う
ん、でちょっとバルブの話に戻りますが、そのじゃああの大きな図体のロケットを飛ばして宇宙に行って宇宙でどんな実験やるか私は分かりませんが、それにどういう形でバルブが入ってくるんですか。
あ、そうですね、今うちが経験があるのはですね ISS 国際宇宙ステーションの中でいろんな実験をしてますと、はい、例えば糖尿病っていう持病を持ってる人が、はい、宇宙というその無重力の状態に行った時にこの糖尿病が悪化する可能性がゼロじゃないですよね、うん、癌の人が宇宙に行っちゃったらがんがますます加速してっていう可能性がゼロじゃない。だからそのがん細胞とか糖尿病のような細胞とかを宇宙に持ってって国際宇宙ステーションの中でそういう条件下で細胞培養してみましょうと、その時に病状が悪化するのか何も変わらないのか、いや意外と良くなったよというのかをまず検証する。それで問題がないことが分かって初めてその糖尿病の人ががんの人が宇宙に行ける時代が来る、うん、そういうとこからまずスタートしてて、うん、うちはその細胞実験細胞培養実験の装置を作って、
はあ、
はい、ジャクサ様に下ろしているというか、
はあ、
はい、
はあ、面白いですねしかし本当に2040年かなですか、
うん、2040年に1000人が月で暮らすというのをイメージして今プロジェクトが動いてますと。なので1000人が月で暮らすとなるとですね、うん、食料を毎回毎回地球から届けていうことをしちゃうとですね、うん、どっかで物流が途絶えちゃうと餓死しちゃうんですよね、はいはい、だから全てを月産月消月で作って月で消費してっていうのをイメージしていろんな企業がコンソーシアムを組んで
月で作物を作るってことですか。
例えばもう植物工場で LED ライトで水耕栽培でその水も月の裏側で水が発見されたのでその水を使う、生活排水、汚い話ですけどおしっことかも全部肥料飼料にして畑に戻してっていう資源循環ですよね、うん、
なんか映画を作成する打ち合わせしてるみたいです
こんな時代がもうすぐ我々の、
そうですか、
生きてる時代に来ますよね。
はいや壮大なお話でございましたが、まあ、そんな高砂電気工業未来創造カンパニーという部分も担っていらっしゃるんですけれども、平谷社長自身、まあ、実はね、お名刺頂戴したんですが工学博士という肩書きがついていらっしゃいます。いろんな肩書きを持ってらっしゃるんですね。
はい、まあ、勉強好きなのでね、
はい
はい、もともと、まあ、高砂に来て私まだ2年ですけども、はいはい、前職では医療機器の会社に27年半もいましてですね、うん、まあ、そこで取った工学博士ですけども、うん、はい、
大学も なんかいくつも出てらっしゃるって。
そうですね、地元なので、まあ、私家が広島なんですけど実家は、はいはい、名古屋に大学で出てきて、はい、まあ、名古屋工業大学ですね、うん、この近所ですけど、うん、そこを出ましたと。でその後は東京女子大で1年間この医療工学バイオメディカルエンジニアリングを学んだり、でその後すぐアメリカのマサチューセッツ工科大学に行って、うん、まあ、物理を勉強したり、うんうん、で横浜市立大学かなで医学部でちょっと研究したりとかっていう、うん、はい、
勉強好きなんですね、
なんかね、はい、
だって MIT なんてもう世界中の憧れの場所でしょ。
そうなんですよ。で僕は若い頃MIT ってのはちょうど29歳の時なんですけど、はい、20代はイケイケどんどんで、はい、なんて自分は優秀なんだろうと高飛車だったんですけどMIT に行ってね世界のその優秀な研究者と一緒に研究するとですね、はいはい、もう自分の身の丈を知ったんですね、は
あ、
でそこで僕キャリアチェンジして、
ってことはもうほんと天才の集まりなんだ。
そうなんですよ。
あ、そうですか。
でビジネススクールに行ってビジネスの方にキャリアチェンジをしたという、
はあ、 はい、そんな経歴をお持ちなんですね。はい、ぜひ平谷社長、いろんな夢のあるお話を伺ったんですが、今後他社の追随を許さないような技術やノウハウやいろんなことがあると思いますが、展望をお聞かせください。
そうですね、はい、とにかく今はその航空宇宙というビジネスと再生医療、まあ、iPS 細胞を使っての再生医療っていうのを新規事業として今走らせてます、うん、でこれからはもう未来を創造するっていうことで、もうどんどんどんどんこの新しいところをチャレンジしていきたいと思ってます、うん、特に農業、スマート農業、うん、こういうところに一つのヒントがあるんだろうなと。あとはその地球では食物の争奪戦が起こると思ってます、うん、人口は増加していくので、はいはい、そうすると培養肉というのかな、うん、培養肉という業界もこれから伸びるんだろうなと思って、うん、これまでは牛とか豚とかを飼育して大きくなったらお肉を取ってきて食べると、うんうん、でもその飼育にものすごく水と飼料がいるんですけど、シャーレの上で牛の細胞をちょこっと取ってきて、シャーレの上で培養して、そこでステーキができる、そこでハムができる、そこでフォアグラができるという、もう餌代もいらないというか、環境もいらないんですね。そういう時代が来るんで、そういうとこにうちのバルブポンプもとか、こんなちょっと皆さんが普通の人があんまりイメージできないような分野をですね、切り開いていく、そこに参画してうちも関与していくと、まあ、こんなワクワクする未来を作っていきたいなと思ってますね、
う
ん、
そうですか。最後にご自身の座右の銘をお聞かせください、
はいはい、私の人生を振り返って、まあ、一言、この一言ですね、やっぱ一期一会しかないですね、
はい
はい、私の人生も、まあ、私6歳からビジネスを立ち上げて出るんですけど、うん、やっぱり人との出会いですね、うん、はい、それで人生コロコロコロ右へ左へ来た気がします、うん、ティーカップの中のさざ波のような人生じゃなくて、太平洋の荒波のような人生が僕には向いてるのでですね、うんうん、そんな意味でもいろんな人と出会っていろんな刺激を受けて、うんうん、いう人生一期一会、はい、
高砂電機工業株式会社未来創造カンパニー代表取締役社長、平谷晴之様でした。ありがとうございました。